2020年11月2日発行のブロギングライフポッドキャスト、サイト運営水曜ニュースエピソード70をお送りいたします。早いものでも残すところ2020年も2ヶ月を切ってしまいました。先週はGoogle のプロダクトエキスパートサミットという2年に一度世界中の Google のプロダクトエキスパートが一箇所に集まって行われるイベントが毎2年に一度行われてるんですけど、今年に関しては集まるのではなくて物理的に集まるのではなくてオンラインでバーチャルで集まるという形で開催されました。で、結構いろいろやっぱり違うなっていうところで思うところもいっぱいあったんですけれども、オンラインはオンラインの良さがあったりして、で、特に他のプロダクトのセッションとかなんかにも参加できたりしたところがすごく良かったのと、あと、Google の関係者の方でもより多くの方が参加できたんじゃないかなと思うんですけれど、そういったところでもすごく良かったという側面があります。ただし、やはり、実際に顔を合わせて、それでいろいろ直接会って話をしたり、打ち合わせをしたり、プロダクトエキスパートとも会話をしたりっていうようなところもやっぱり楽しさの一つなんで、そういったところは残念ながら味わえなかったので、まあいろいろ思うところはあるんですけど、まあ来年は直接会いたいなっていうような気持ちがあります。ちょっと長くなりましたけれども、先週起きました主な出来事に関して5件ピックアップしております。順を追って紹介します。まず1点目なんですけれども、 YouTube が5つのお気に入りビデオを見る際のティップとトリックを発表しました。 YouTube の公式ブログの方に発表しました。で、この機能なんですけど、もうそれぞれかなりいいなっていうふうに個人的にはちょっとびっくりしたんですけど、一部は新しい機能というところで5つ順を追って紹介します。まず1点目なんですけど、ビデオチャプターで、こちらビデオチャプターはビデオの特定のセッションに先飛びしたり見直ししたりすることができるナビゲーション機能です。で、この今回この機能を拡張してリストビューで表示して、プレイヤーがタップしたりクリックしたりすることで、もう簡単にナビゲーションできるようになったというところがあります。で、これすごいいいなって思うんですけれど、基本的に今の時点ではアプリ、モバイルのアプリで、 YouTube アプリでのみサポートとなってます。で、続きまして2番目は、よりストリームライン、合理化されたプレイヤーページということで、キャプションによりアクセスしやすくするために、スマートフォンのビデオプレイヤーにの目立つ場所も一番上のところにボタンを移動させました。そしてオートトグルをオンオフしやすくするように移動もしたり、それからボタンの配置の調整や外観をシンプルに、見た目の表示をシンプルにして、で、素早く操作できるような形の改善も行われているということです。で、これに関してはモバイルで導入されてるんですけれども、パソコンの方でもテスト開始予定ということです。3番目はジェスチャーナビゲーション。これも私知らなかったんですけど、ビデオ再生中に左や右にダブルタップすると10秒先送りや再生をします。で、これはもうすでにあったナビゲーションなんですけれども、10月25日、6日からはスワイプアップするとフルスクリーンモードになって、スワイプダウンするとフルスクリーンモードを終了するというような操作ができて、で、あとはタイムスタンプの部分をタップすると経過時間、デフォルトは経過時間なんですけれど、残り時間に切り替えになって、またタップすると経過時間に戻るというような形での切り替えができるということです。4番目のティップはおすすめのアクションということで、こちらも新機能なんですけれど、 VR のビデオ再生や電話を 電話、モバイル端末をローテートした方が、例えば縦なのか横なのかどっちなのがいいかっていうことを Google がどっちがより良好な体験をユーザーに提供できるかというところを見て、おすすめのアクションを表示する機能のロールアウトを開始しましたということです。で、このおすすめの機能に関しては、将来さらに多くのアクションを導入する予定、追加導入する予定だということです。最後5点目なんですけれど、5点目はデジタルウェルビーイング関連です。ベッドタイムのリマインダーという機能、これはビデオを見るのをやめて、もうベッドに行く時間ですよ、寝る時間ですよっていう時間を自分で設定しておくと、もうその表示がベッドタイムですという表示が自動的に設定時間に表示されるという機能です。私個人的にこのベッドタイムの機能を iPhone、iOS の方で使ってるんですけれど、Android の方でも設定してるんですけれど、結構それによってやっぱり以前はもう割と夜更かししがちだったんですけど、早めに就寝するようになってきて、これすごくいい機能だななんて個人的には思っています。これがまず1点目の YouTube 関連なんですけど、本当に YouTube 関連今回すごい充実してて、ニュースレターで紹介するんじゃなくて、一つのもう記事で紹介しておけばよかったかななんて思ったんですけど、まあ後悔先立たずというようなところもあります。続きまして、Instagram の機能なんですけれど、Instagram がライブの3つのアップデートを発表しました。で、こちらは、Instagram の VP、プロダクト、VP オブプロダクト、プロダクト関連の副社長のビシャール・シャーさんのツイッターアカウントが IG ライブ、インスタグラムのライブの3つのアップデートを発表しました。で、1つ目はこれまでは最大1時間だったライブの時間を最大4時間まで利用可能にするというものです。で、それから同様にライブとかなんかに関してはこれまでストーリーや投稿はプライベートとして保存は可能だったんですけれども、ライブに関してはアーカイブに30日間保存できると。そして公開された状態でアーカイブを参照することもユーザーができるというようなところです。3点目のアップデートは IGTV アプリでライブナウ、これからライブナウという形で表示されるようになって、より多くのライブを見つけやすくなるというような機能です。インスタグラムももういろいろやっぱり取り組んでいるという感じです。3点目なんですけれども、今度はスナップチャット関連ということで、まあこれウェブサイトの運営に直接は関連しないですけど、やはり SNS との連携というのは重要で、SNS のベンダーでも、日本でスナップチャットってどれだけ普及してるのかわかんないんですけど、スナップチャットは、ストーリーに関しては先駆けのプラットフォームだったんですよね。で、今であれば、ストーリーというと、Facebook、Instagram、Google も Web ストーリーズを力入れてますし、あとは TikTok なんかも、まあ基本的にはストーリーに近いような部分がある、わけなんですけど、Snapchat が割と先駆けだったんですが、Snap に音楽を追加する機能を発表しました。で、これは、後発のベンダーはもうすでにサポートしている機能で、スナップチャットではサポートしてなかったんですけれど、今回、サウンズと呼ぶ新機能を発表して、で、このサウンズは、ライセンスの使用許可された音楽をスナップに追加することが可能になるという機能です。で、基本的にライセンス使用許可された音楽というのの レベルとしては、ワーナーミュージックグループ、メルリン、独立したレーベルメンバーを含む NMPA、ユニバーサルミュージックパブリッシンググループ、ワーナーチャペルミュージック、コバルト、BMG ミュージックパブリッシングが含まれています。まあこれからどんどんそのリストも増えていく可能性もあるかと思います。4番目なんですけれども、4番目は 2020年10月28日、Google Webmasters 公式 YouTube アカウントが Ask Google Webmasters の新しいエピソードを投稿しました。今回のエピソードでは307リダイレクトの取り扱いについての質問をに対してジョン・ミューラさんが分かりやすく説明してます。で、私も307リダイレクトってなんだって思ったんですけれど、これHSTS、HTTP ストリクトトランスポートセキュリティという HTTPS に設定して、で、その HTTP から HTTPS へリダイレクトの設定をした上で、HSTS というオプション機能を有効にすると、ブラウザーの方でユーザー側が、例えばリンクでは HTTP、昔のリンクとか、昔貼ってたリンクとかなんかが HTTP だったとしても、ブラウザーの方で HSTS のリストを参照すると、あ、HTTPS があるんだなっていうことになると、もうブラウザー側の方で HTTPS の方で直接アクセスするという機能が HSTS なんですけれども、で、これ、Chrome の開発ツールで見ると、HSTS で307でリダイレクトされるっていう形で、開発ツールでは表示されるというのが背景にあるようです。ただ、ジョン・ミューラさんの説明で、これは実際にはリダイレクトではないですという話があって、まあ実際、リダイレクトっていうより、ブラウザー側の方でも、アクセスする先を参照し、HTTPS にしてしまうので、サーバー側の方のレスポンス、サーバー側の方でリダイレクトしているわけではないというところです。それで、クローラー、Googlebot に関してはどうやってアクセスしているかというと、アクセスしてきた場合にはそのまんま HTTP、リダイレクトせずに HTTP で受けます。ただし、そのサーバー側の方で HSTS に設定してた場合は、通常は301リダイレクトしているので、301リダイレクトという形で HTTPS の方を参照しに行くというような流れになります。ちょっと細かい話なんですけど、なるほどというような感じで興味深くて、今回の私の説明よりジョン・ミューラさんの説明の方が多分短くて 2分ぐらいでした。で、あとはこのビデオで最後に NG 集とかなんかもあって、なんかすごいみんなこう工夫したり凝った作りをしてるなぁなんて思って、まあ私もブロギングライフの方でいろいろビデオとかなんかもこれからやっていこうと思ってるんですけれども、皆さん Google さんも含めてなんですけど、情報発信っていうところでもいろいろな形でメディアを使ったり内容に工夫を凝らしてるというところです。すごく参考になりました。最後5点目なんですが、2020年10月30日 Google Webmasters 公式 YouTube アカウントが2021年1月31日以降、datavocabulary.org の構造化データマークアップは、Google 検索の機能とエンハンスメント、リッチリザルトなどのエンハンスメントでの利用はサポートを中止すると発表しました。これ、Twitter の方で投稿しております。まあ、もうすでにほとんど、スキーマの方に移行していると思うんですけれども、もういよいよデータボキャブラリー .org の方に関してはサポートをやめるというような発表です。大きなやっぱり流れ、時代の流れっていうようなところがあるかと思います。今週に関しては以上です。それでは失礼いたします。